皆さんこんにちは、ウィングスのひとぴーです。今日は日本科学未来館、そうお台場のね、この科学未来館に来ているんですけども、今日はね、全部でね8人、四国の4人の皆さん、そして東京の4人の皆さんということでね、今日はね楽しくこの科学未来館で、なんとなんと AI スーツケースというのを体験してきました。それじゃあですね、体験した副代表のたけちゃんにいろいろとお話を伺いましょう。たけちゃん、お願いします。
はい、こんにちは、たけちゃんです。今日は6月6日なんですが、日本科学未来館で、盲導犬代わりの、
そうですね、
AI スーツケースというのを捕まってちょっと歩いてみました。
まず大きさどのくらいですか？
小型のね、キャリーケ、あのバッグみたいな感じで、
でそこのところで捕まるの、
そう、下の方にね、四角い、そうね、長さ40センチぐらいかな、で幅が25センチ、高さが30センチ、
あ、そんな小さいの、
その上にお茶筒みたいな形の円筒形のものが乗っかってて、それがセンサーになっているそうです。
あ、
で下にタイヤ、車がついて、前輪はこう方向変わるようにくるくる動くようになってました。後輪が進む原動力になっているわけですね。で取っ手がキャリーバッグと同じでついてて、その上に、真上にいろんなスイッチが、ついてました、でこう左手で前へこう押して歩くのかと思ったら、右横について左手で、その取っ手を捕まえて、そうすると上にボタンがあって親指でこう押したり、で普通は握ってると、右に曲がる場合なんかは、親指側の方がブルブルって震える。左に曲がるなんか障害があったりすると、左側、手のひら側がブルブルって震える。でなんかね、まだ試作中なんで、たまに暴走するようなことがあるらしいんですよ。その時はパッと手を離すと、下側にこうプレートがあって、それから手を離すとすぐ止まるだそうです。
あ、ピタッて止まるんだ。
そんなことはなかったんですけど、前を押して歩くのかなと思ってたら、そういうふうに横にこう捕まって歩くんで、普通もガイドヘルパーさんとかに捕まって、左手で右肩をこう捕まらせてもらって歩くんで、違和感なくね、操作できました。
そうだね、
簡単でしたよ。
本当？
だからこれがね、本当に行動で実際に使えるようになるとね、本当に楽だな、便利だなと思いました。
車輪はどのくらいの大きさ？
車輪はまだね、ちょっと小さめで、触った感じ10センチあるかなかったぐらいじゃないですかね。だからちょっとデコボコがね、乗り越えるのはちょっと大変みたいな感じしましたね。
あん
中はそんなデコボコなかったんですけど、下に絨毯とかなんかたまに引いてあるところは、そこをガッタンガッタンって登ったり降りたりするときはちょっと突っかかるような感じのところもありました。
そういう感じなんだ。でいろんなこと喋ってくれるの？
それを喋るのはね、首にスピーカーみたいのつけて、それが耳のところへよく聞こえるんですよね。
そう
で2箇所ぐらい、1台からないんでね、2人1組で、やったんですけど、僕は 2回目でね、2人目交代して、1人目はその機会をあったのは3階だったんですよね、でエレベーターで5階まで行って、5階の展示場を、2箇所ずつこう氷板、代わり番号にやって、でその機械がセットされてたんですよね。その展示物の前に行くと ピタッと止まって、うん、そっちへこう向いて、で何歩前へ進むと前にテーブルがあって、ここはあのお食事のお皿なんかいっぱい載ってますって
言ってくれるんだ。
そうで、あのバーチャルっていうか、うん、映像がこう壁に流れてたみたいで、あの友達同士で食事会をやってるような設定で、
ああ、うん、そういう感じなのね。
で、うん、あのこのお寿司は誰が作ったんだっていうようなこと言ったら、俺が答えて、うん、それは僕が作りましたとか言って、ね、うん、楽しかったですよ。
じゃあ結構あのいろんなあのキャッチボールできるんだね。
そうそうそうそう。
ああ、そういう感じなんだ。
う
ん、
でもう一箇所はね、うん、ほら二酸化炭素で温熱化になってるからって、
温暖化のね。
そう、うん。その国々でどのぐらい出してるかっていうところへ、
あ、そういうとこもあるの。
そう、そこへ網みたいのがね、こう何箇所か6箇所ぐらいぶら下がってるから、2段になって3箇所、うん、3箇所、うん、そうするとね、うん、あの少ないところは小さい玉が少し入ってて、うん、だんだんだんだん大きくなってね、一番すごかったのはやっぱり中国とアメリカがでっかい玉がいっぱいゴロゴロ入ってました、
ね、ってことはどういうことかって分かるよね。
そうですよね。
あ、そうなんだ。
両方ともあのそういう世界のあれに、うん、温暖化を荒れるそういう教会にも入ってないみたいなんですよね、う
ん、
そう
だからあんまりね、あんまり良くないですよね。そうそう、考えたら
そんなところを回ってきました。
そう、あ、そういう感じなのね、うん、ってことはこ の AI スーツケースで回るのは大体何分ぐらいなの全部で。
ああ、その時はね、うん、
全部で
2組あって、うん、僕ともう一人四国の人と、うん、四国から来たあのご夫婦が後をやったんですけど、
あ、そうなんだ。
逆にたどって3階まで戻ったんですよね。
そういうこと
ね。だから、うん、全部で40分ぐらい小1時間やりましたね。
あ、そうなんだ。へえ。でいろんなあのほらところに展示場とか行ったわけでしょ、うん、そうで、いろんなあの解説みたいのをしてくれるわけ。
そうそうそうそう。
あ、それはいいですよね、うん、で、あの一口に言ってね、この AI スーツケースの便利さというかな、たけ、うん、ちゃんはどんな感じしました。
だからさっきも言ったように、うんうん、これが本当に実用化されると、うんうん、あ、とってもいいなと。盲導犬だと自分がほら全部地図を頭に入れて、
あ、そっかそっか、
犬にこうストレート語
英語で言うんでしょあれ。
そう、あの元では全部あの、
ね、
英語で命令するらしいんですよね、うん、だからライト語とかレフト語、うんうん、ストップ、
うん、うん、そうだね。まあこの
だから、うん、このあれだった家だと、ね、うん、多分ナビみたいに設定すれば連れてってくれるんじゃないかなと思うんですよね。
そういうことだね、うん、だからいろいろと改良を重ねたら、
そうそうそうそ
う、もう本当にいろんな意味で、うん、あのすごい便利だよね。
そう、これは10キロちょっと あったらしいんですよね。
もうちょっと軽い方がいい。
そうだから、これ乗り物なんかバスなんかね、うん、階段あるから
えっこらさって
乗っけるのは大変
だよね、
うん、もうちょっと半分ぐらいの重さになればいいかなと思いますね。
そうだね、うん、さあそっか、もう本当にね、いろんなあの体験したけども、この AI スーツケースっていうのはたけちゃん初めてだけど、
う
ん、
そうそう、
うん、未
来今までにもこういう移動するいろんな機械試してみたことあるんですけど、うんね、うん、おでこになんかくっつけてやったり、
あ
と眼鏡式のも
あった
り
してね、
でもね、うん、これは本当に安心感ありましたね。
ね、うん、そうでしたか。はい、ということでね、
早く実用化してもらいたいなと本当に思いましたね。
そうだね。ということでね、皆さん、あのいろんなね、あのなんて言うんだろう、機械っていうのはあると思うんだけども、今回この AI っていうのはいろいろと学習するわけよ。
うん、そうね、そう、だんだん、うんうん、頭がいいからどんどん自分でこう学習して、
そうだね、う
ん、覚えてどんどんどんどんいい方向に行けばね。
そうだね。 うん、そしてね、私たち視覚障害者の本当にあの助けになってくれると嬉しいなって思いますね。今日はお台場にあります日本科学未来館に来まして、たけちゃんがね AI スーツケースを体験してきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまたお会いしましょう。